井上健一郎の組織マネジメント研究所。組織が一体となりゴールを達成する究極の快感。上場企業から中小企業まで延べ200社以上の支援を行った井上健一郎が組織・人に関するあらゆる問題を分かりやすく解説します。
こんにちは、遠藤克樹です。井上健一郎の組織マネジメント研究所、井上先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで今日もね、いきたいと思いますけれども、最近は組織マネジメントいろいろ現場でやられて、なんかどんな印象なんですか？
そうですね、なんていうのかな、まあ、僕らはね、外からこう支援する立場にいますと。で、まあ、特に僕の場合はね、何か形の決まったソリューションを提供 して終わるよっていうことじゃないので、若干経営者の方や人事の方たちとの壁打ちみたいなことをやりながら進めるので、やっぱ我々が関わることの良さっていうのはどっかでね、いい意味でクライアントさんの刺激になってきっかけになればいいなと思うんですけど、なんかね、教育とかっていう場でね、感じるのは、やっぱり、僕らが立って研修やるっていうこともとても大事な側面があると同時に、
はいはい、
もう一個の側面で、ね、社内の人がしっかりとなんか自分がやってきたこととかを伝えるっていうような場もすごく大事だなと思ってて、やっぱり結構社内の中に優れた、体験経験とか結果とかあるんだよね、歴史の中に、でそれを体現した人たちの話って、まあ、ある会社でしてくれた、2回ぐらいにわたってしてくれた人がいるんだけど、いや、この話響くんだよね。
ああ、そのいわゆる座学的なとか能力開発研修とかだとちょっと違った、
そう、
まあ、価値観共有に近くなってくるんですかね。
そうそうそうそう、
まあ、前回の話とちょっとつながりできますね。
なんかそんなようなことを感じますね。だからやっぱりこう社内の研修とか社内での、OJT 以外の OJT っていうのかな、社内の人がやる、講師としてやるような場っていうのもすごく大事だなって、なんか最近。
なるほどなるほど、面白いですね。
はい、
ぜひね、ちょっとその辺をヒントにね、取り入れていただけたらと思いますが、はい、早速ね、今日の質問入っていきましょう。
はい。
今日ですね、プロというキーワードでご質問いただいております。
はいはい。
プロフェッショナル集団を掲げ、財務、法務、税務の領域で組織を作ってきました。現在30名弱のメンバーでやっていますが、最近の若者、ついに私もこの言い方をする日が来てしまいました。は、プロになりたいと入社してきた割に、定刻通りに帰り、時間外は基本的にしない、休日労働もやらないと、若い頃24時間働いて能力を磨いてきた我々世代にとっては、まるでプロになりたいとは思えず、思っていないのではないかと、とてつもなく困惑しております。今の時代においてプロという概念は変わってきてしまっているものなのでしょうか？井上先生のプロ論についてお聞かせいただけませんか？
はい、
ということですね。
なるほどね。まあ、最近の若い人って、まあ、特にね、昨今入ってくる人でいうと、まあ、Z 世代みたいな言われ方をしてますけれどね、いくつか、いつだったかな、私この場でも言ってあると思うんだけど、 Z 世代の人って意外と両極で、まあ、組織に帰属しようとするタイプの人と、やっぱこう起業しようとするようなタイプの人って、なんか結構大きく2種類の、まあ、方向性みたいなのを持ってる人たちだなっていうのがあるので、でもここで言うとね、組織に帰属したようなタイプの人たちのことを言ってると思うんで、Z 世代の人でもやっぱこう、俺はこのため、この社会のここに貢献するために立ち上がるぞっていう人もいるのでね、全員がそうじゃないとはもちろん思わないけど、多くの組織に入ってきてくるような若い人たちのちょっと特徴的なところをベースに話そうかなと思うんですけど、
はいはいはい、
若い人たちのプロ意識って、なんだろうか、僕ね、プロということよりも、なんかこう、自己の成長、キャリアのアップみたいなことの言葉の方が、プロになろうっていうことよりも、 今の人たちにとっては少しこう、なんていうのかな、分かりやすいんじゃないかなと、そういう言葉の方がね、
はい、
響きやすくなってんじゃないかなというのが一つあります。で、プロって何かっていうと、やっぱり最終的には、まあ、いろんな意味で顧客っていうのがありますけどね、自分が、仕事をしてる、自分の仕事を結果を受け取る人たちに対して、どれだけの責任感と質とを持って、達成できるか、提供できるかっていうことのレベルが、やっぱり高い、ある一定以上高い人をプロというんだろうなというふうに思いますね。だからやっぱこう極めていくような道の一つの意味、プロっていうのはそういう意味だと思います。
一般的にはやっぱり それがゆえに専門職っぽいものっていうのがこう、はい、イコールプロの仕事みたいな風に言われがちですか？
うん、言われがちですよね。
意外と言葉がプロって曖昧で難しいですね。確かにね。
うん、なんだけどやっぱりこうかつてね、やっぱりかつてというか、まあ数年ぐらい前までもそうかな、やっぱプロ意識は持とうよみたいなことはすごく言われてたとは思うんですね。
ああ、そうなってくると専門職になろうよって意味ではないですよね。その文脈のプロ意識を持とうよ、
はい、その場合っていうのは、多くあるのは、言ってる側の意識もそうだけど、
うんうん、
あなたがやるべき領域を極めなさいって言ってる気がする。
ああ、
うん、
ほんほんほん、
うん。でこのご質問者の、もちろん組織自体が財務とか法務とか経理とか、なんだっけ、
ですね、かなり専門職寄りですね。
専門職寄りだから、この質問者の方が自分はプロになろうと思って24時間頑張ったんだっていう時の意識っていうのは、やっぱりこう、自分の能力をどんどん高めて、どんな難題にでも立ち向かえるぞっていうようなイメージを持ってたと思うんですね。
はいはいはい。
でもこの方はやっぱり自分自身で設定してるんですよ、多分。そこへ行くんだって。
ああ、当時から。
うん。だから自分にもそういう24時間戦う目の使って昔かつてあったけど、そういう負荷をかけることが、当たり前だった。
うんうんうん。
で、今の人たちって、時間になったら帰っちゃうって、この人から見ると自分に全然負荷をかけてないよなってイメージがあるんだと思うんですよ。
ああ。プロという以上ね、
うん、
ちょっと異常値なぐらいの負荷をかけてるっていうね。
そう、確かに。とっとと、知識、技能、スキルをどんどん上げていきなさいと、いう、そのためには時間なんか惜しんでられないでしょっていうのが、やっぱ言いたいことだし。
はいはいはい。
でもそこには、さっきも言ったけど、この方の場合は、自分なりにプロになるという、ある、この方のプロというイメージを自分の中に設定できてるんだよね、
うんうんうん、
だから自分 の成長の先の姿を自分でイメージしてるから、そこへ向けた、いけたで、今 その若い人たちで時間になったら帰っちゃうよなんて人たちは、そこがまだ甘いっていうか、緩いというか、できてないんだよね。
あ、これって何なんですかね、違いは。ちなみにそのイメージができてないとは言っても、入社のタイミングでプロフェッショナル集団としてそれを掲げてってやってるんで、きっと採用の時にも、ちょっと書かれてませんけど、きっとこの流れで言うと採用の時にちゃんとプロフェッショナル集団というようなことはきっと歌ってそうかなと思うんですけど、
はいはい、
そうすると彼らが思うプロのイメージで、プロフェッショナル集団いいじゃん、採用されました、でも、うん、なんか上の立場からすると、いやいやお前らその割には全然じゃねえかと。
だから、ゴール設定がすごく大事なんだけど、
うん、
ゴールのイメージがやっぱり違うんだよね。
なんでしょうね、
うん、なので、やっぱりその今の人たちが別にその人たちをね、24時間働かせなさいっていう意味ではなくて、
うんうん、
でね、意外と成長意欲っていうのは、成長ってことに対しては大事なテーマとして掲げている世代でもあるんですよ、若い人たちね。だから成長とは何かが腹落ちしないといけないってことなんですよ。
今度は成長の腹落ちですか。もういい、
うん、
なんかとりあえず成長しろとかじゃ通用しないわけですね。
そう、自分にとっての成長とは何かっていうことが、
うんうんうん、
自分の中でガツンと入ってこないと、
あ、
頑張れないよね。
これ井上先生に聞くのもちょっとおかしいかもしれませんけど、今の若い人たちの成長って何なんですかね。
いや、 だから多くそれが正しいとかいいことだっていうことではなくて、逆に間違ってるとも言えないんだけれど、うんうん、さっき言って冒頭言ったそのキャリアアップみたいな言葉ってすごくキャリアって言葉がよく使われるんですよ。
でキャリアそうなんだ、
はいはいはい、でかつてで言うと自分の組織内で上に上がっていくことをキャリアアップみたいなイメージを持ってた時代が結構長くあった。
まあそうですよね、どう、うん、要は昇格していくか。
そう、でも今はこの場では僕の成長につながらないと思うとどっか行っちゃうわけですよ。
キャリアはホップの方に行きますもんね。
そうそうそうそう、だから転職なんかもキャリアアップの一つの手段なんですよ。
確かに確かに、
うん、っていうことは今言った、あ、ここだと僕は成長できないって思うか思わないかが大きなさ。
ああ、
うん、
でそうすると以前はですよ、そのキャリアアップすることが成長につながってるっていう認識ができてたはずだろうという話ですよね、
はいはい、
ただ今彼らが同じところで成長を感じられないから外に行っちゃうっていうと成長の概念が変わってるってことですか。
そうそうそう、
何をもって成長したいんですかね。新しいスキルとかそういうことなのかな。
おそらく、いろんな形でなんだと思います。結果、感じるのは、成長してできてるなって感じるのは、いろんな結果によってだと思います。例えばスキルがアップしたこともあれば、人に認められたこともあれば、でもなんとなく手応えとして、自分で、あ、成長できたなと思えるかどうかがすごく大事な。
あ
うん、
自分の納得なんですね。
そうだとなんかそこが強いんじゃないかなと思いますね。
自分で納得できる感じられる成長って、いや確かにちょっと私も言いたくなかったのに最近の若者ってちょっと出そうですね、もはやね、うん、分かんないかもしれないですね。
なのでだからそこがすごく組織マネジメント上のすごい重要なテーマになっちゃったわけ。
ああ今まではそんなこと考えなくてよかったのに。
そうそうそう、成長っていうのは変な話、ベテランになっていろんな複雑な仕事もできるようになって、で上に上がっていくみたいな、すごく単純なモデルが
出世で語ればよかったものが、
なんだけど今はそれぞれの中にある成長感っていうのは実は違うぞってことが分かんない。
いや、ややこしいって言っちゃいけませんけど、いやまあそれがあるべき姿なのかもしれませんが、ややこしいですね、うん、組織マネジメントが大変なことになってますね。
じゃあねってとはいえ、じゃあ人それぞれに合わせて仕事を振ったり考えていかなきゃいけないのって言ったら、もうそんな組織マネジメントできないですよっていう人が増えちゃうんだけど、
うん、
でも中心にあるべきなのはやっぱり会社がやってる仕事の、組織が担ってる仕事の価値とか意味がやっぱそれこそ共感できてるか。
あ、
うん、ここは組織で動く以上ここは外しちゃいけないと思う、ね、
なるほどなるほど、
うん、やっぱり意味価値をずっと語らなきゃいけない。でこちらとしてはさっき言ったそれぞれの成長感に、触れてあげなきゃいけないんだけど、君の成長感って何って聞くことじゃなくて、仮にうちの中で成長するってこういうことなんだよ、逆説的に言うと示さないと相手もそれは自分の成長とイコールになるかならないかがわからないわけよ。
だ自社独自として成長とは何かっていうのをちゃんと言語化し語れることが問われてると
大事。あだからこの質問者さんの方の、ことで言うと一つ、質問者の方にも頑張ってほしいのは、
うんうん、
あなたが言う成長とはどういうことですかっていうのを、やっぱり一人の人間が成長するということ、プロになるということはどういうことかっていうのをちゃんとこうね、説明してあげてほしい。
だプロとか成長というのをなんとなくでこう社会通念的に共有できてた感じがもうできなくなっているので、
うん、どう思います？
プロが何かもそうですし、そうなってくるとこの成長とは何なのかっていうこととかがきちんと自社として語れるものがあって、初めてそれに納得した時にその最近の若者というふうに言ってしまう彼らも、そこに納得があれば自分に負荷かけるというような行為、
そうそう、
この方が言うプロ意識のある子たちの行動につながるだろうと、
はい、
いうことですかね。
はい、で時代によって自己の不景気、自己への負荷の書き方は違うかもしれない、
うんうん、
この質問者の方は24時間頑張ったっていう時代だし、今の人たちはそういうことね、労基準的に労働基準法的にも
難しいですからね、環境的に。
じゃあどういうことなんだって、やっぱ今の人たちって成長欲望はあるので、決して甘い組織にいたいとだけは思ってるわけじゃないのよね。
ああそうですか。
うん、
でもこのね行動だけ聞くと、時間外なし休日で働かないだとなんか甘いのかなって思っちゃうけど、そうじゃないと。
そうだから成長がまだ、何回も言うけど成長とは何かが腹落ちしてないから、すごく定型的な仕事の仕方に、でプライベートも大切にしてるからね、やっぱみんなね、だからそっちに行っちゃう。ただやっぱり我々が一生懸命提示しなきゃいけないのは、やっぱりうちにおいて成長とはこういうこと、こういうことだったり、こういうことだったり、こういうことだったりするんだけど、どう思うって。で、私、あ、そうですよね。これはやっぱりちょっと私も頑張りたいって思えるかどうか。ここがすごく大事で、思えなかったら、いや、平気でやめちゃう時代なんです。
なるほど。まあだからいずれにしろ前回もありましたよね、その関係の質がいいというのはどんな種類がありますかという質問を、ね、投げかけてくれまして、はい、いろんな回答を、ね、井上先生してくださいましたけど、ちょっと、ね、そこの内容はぜひそちら聞いていただきたいですが、結局成長とは何かとかっていうことへの本人たちのこの納得感、確信みたいなもの、同化共感みたいなものがあるかどうかが問われてくるということに多分尽きてくるんでしょうね。
はい、そう思います。
まあ、ということでね、組織マネジメントが非常に難しくなっているということのね、背景になるような話にもつながったのかなと思いますが、はい、だからこそしっかりと上に立つ人間たちが思考していく必要があるというようなところでね、一旦終わりでよろしいでしょうか。
はい、
終わりたいと思います。井上先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では井上健一郎への質問を受け付けております。ウェブ検索で井上健一郎と入力し、アカラクリエイト株式会社のオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。